コーラン、天からの言葉。
慈悲深く慈愛あまねき神の御名において、ラジオを聴きの皆様こんばんは。今夜はコーラン第12章ユーソフ章ヨセフを見ていくことにいたしましょう。
ユーソフ章第3節には次のようにあります。我々は啓示とこのコーランを送ることによって最高のあたりを汝に語っている。これ以前にも汝は気づかないものだった。
ユーソフ章はメッカで掲示され、全部で111節あります。この章は人間の美しい特徴、醜い特徴を非常に見事な形で示しています。この章は神の預言者ユーソフの教訓にあふれた興味深い運命について述べているため、ユーソフ章と名付けられています。ユーソフは神を求める賢い人物として紹介されています。この人物の中には、清らかさ、忍耐、寛容さ、誠実さといった美徳がくっきりと存在しています。
ユーソフ章は様々な点からコーランの他の章とは異なっています。この章の様々な部分は他の章とは違って全てが互いに結びついており、一つの物語を完成させています。等以上の部分に分かれた物語が非常に優れた魅力的な表現によって述べられています。また他の章では、通常神の預言者たちの物語が反抗的な民との闘争とともに述べられていますが、この章ではユーソフの物語の多くは彼の波乱に満ちた人生と、それをどのように乗り越えエジプトの為政者にまで上り詰めたのかについて述べています。
神は預言者ユーソフの物語の中で、清らかさと自己抑制に関する最高の教えを提示し、誰でもこの物語を読めばおのずとそれに引きつけられていきます。そのためコーランはそれを最高の物語と呼び、そこには知識ある者たちのための教訓があるとしています。
とはいえ、これは人類を導くために歴史の中から過去の民の物語を選び出し、わかりやすく印象深い言葉で述べるというコーランが常に用いるやり方です。明らかに物語は人間にとって特別な魅力があり、あらゆる時代における人間の生活と織り交ざっています。先人たちの物語は彼らの貴重な経験を集めたものであり、透明な鏡のように、さまざまな民族の成功や失敗、美しさや醜さの歴史を映し出しています。そのためシーア派初代イマーム、アリーは息子への遺言の中で次のように語っています。私は先人たちと共に生きたわけではなかったけれども、彼らの一人になったかのようだった。私は彼らの歴史的な経験から悟った事柄ゆえに、まるで彼らの最初の人物と最後の人物と共に生活をしたかのようだった。
ここからは預言者ユーソフの物語に入ります。第4節には次のようにあります。ユーソフが父にこう言った時を思い起こしなさい。父よ、私は夢の中で11個の星と太陽、月が私の前にひれ伏すのを見ました。
コーランはユーソフの物語を彼の意味深い驚くような夢によって始めています。 ユーソフはある朝、興奮した様子で父親のもとにやってきて、自分が見た不思議な夢のことを明らかにします。それは彼の人生における新たな幕開けを意味していました。ユーソフは言いました。父よ、私は昨夜夢を見ました。11個の星が空から落ちてきて、太陽と月もそれらと一緒でした。すべてが私のもとにやってきて、私の前にひれ伏したのです。この不思議な夢の話を聞き、預言者ヤークーブは考えに沈みました。この夢は私の息子が星や太陽、月にもひれ伏されるほどの地位に上り詰めるということを示している。なんと華やかで興味深い夢であることか。そのためヤークーブは心配そうな様子でユーソフに向かって言いました。その夢を兄弟たちに話してはならない。彼らはお前のために危険な計画を立てるだろう。神はお前を選び出し、夢を解釈する知識をお前に教え、お前とヤークーブ一族に完全な恩恵を与えてくださるだろう。以前にもお前の先祖たち、イブラヒームとイスハークに完全な恩恵が与えられたのと同じように。お前の主は全知全能の方である。
ヤークーブには12人の息子がいました。そのうちの2人、ユーソフとベンヤミンは同じ母親から生まれ、ヤークーブは特にこの2人を可愛がっていました。なぜならヤークーブにとって最も幼い子供たちであり、当然誰よりもよく面倒を見てやらなければならなかったからです。また特にユーソフの中には普通ではない痕跡が見られました。それによってヤークーブは彼らを特に可愛がっていたのです。兄弟たちはこのような父と子の関係を妬み、私たちは若くて強いのだから父親の生活の面倒を見ることができるというのに、ユーソフとベンヤミンは私たちよりも可愛がられていると話していました。このような嫉妬心により、兄弟たちは陰謀を企てます。彼らはこう言いました。ユーソフを殺すか、あるいは遠い地の果てに置き去りにして、父の愛情が届かなくなるようにしてしまおう。彼らは嫉妬に狂っていたため、自分たちの誤った行いの結果について考えることはありませんでした。
この物語では、人間の嫉妬の影響がはっきりと述べられています。時に人間は嫉妬に駆られて理にかなわない行動に出てしまうことがあります。嫉妬深い人間は自分の成長や美徳に向かう代わりに他人を破壊しようとするのです。
ユーソフ書の第11節には次のようにあります。兄弟たちは父親のもとにやってきていて、父よ、なぜあなたはユーソフに関して私たちを信じてくださらないのです。私たちは彼の善を望んでいるというのに。
ユーソフの兄弟たちは兄弟としての愛情をかけるふりをして彼を殺害するか、あるいは遠くに置き去りにしてしまう計画を練り、殊勝な態度で父親のもとに来ると言いました。父よ、なぜあなたはユーソフを自分のもとから遠ざけ、私たちに委ねることがないのですか。なぜ私たちでは兄弟を守ることができないと思うのですか。私たちは明らかに彼の善を求めています。明日、彼を町の外に連れ出し、散策させたいと思います。木の実を食べさせ、遊ばせるのです。もし彼のことが心配なら、私たちが必ず兄弟である彼のことを守ってみせます。
このようにして兄弟たちは、ユーソフを父親から引き離すための陰謀を画策しました。父のヤークーブは言いました。私は彼と離れるのが悲しい。また彼が狼に食べられてしまい、 あなたたちがそれに気づかないのを恐れる。兄弟たちは言いました。彼が狼に食べられてしまうはずはありません。私たちは力が強い。彼を守るでしょう。だからそのようなことは起こりません。こうしてユーソフの兄弟たちは父親の同意を得てユーソフを連れ出すことに成功しました。
朝になり、彼らは父親のもとにやってきました。ヤークーブはユーソフを兄弟たちの手に委ねました。彼らは出発しました。ヤークーブは不安そうな眼差しで子供たちを見送りました。兄弟たちは父親が見ている間はユーソフに優しくしていましたが、父には見えないことが確信できる距離まで来ると、ユーソフに対して持っていた憎しみをぶつけ、彼を殴り始めました。ユーソフは助けてほしいと懇願しましたが、兄弟たちは耳を貸しませんでした。こうして彼を井戸のそばまで連れてきました。
伝承には次のようにあります。兄弟たちがユーソフの体を井戸の中に投げ落とそうとしたとき、ユーソフは突然笑い出しました。兄弟たちはそのような場面でユーソフが笑い出したことに驚きました。するとユーソフは、自分はこのことを忘れない。いつのことだっただろう。あなたたちのような力のある兄弟を持ったことを喜び、これほど力強い援助者を持った人間は、日々の出来事を悲しんだりはしないだろうと考えていた。あの頃私はあなたたちを頼りにしていた。だが今、私はあなたたちの罠にはまってしまった。神はあなたたちに私を支配させた。神以外のものに頼ってはならないということを私に学ばせるために。
この物語はこう続いています。その時、我々はユーソフに啓示を下した。いつの日かあなたは彼らがあなたに気づかない中で、彼らにこの悪しき陰謀を明らかにすることだろう。つまりあなたはいつの日か権力の座につき、兄弟たちがあなたに助けを求めてくる日が来る。だがあなたは非常に高い地位にいて、彼らはあなたが自分の兄弟であるとは信じられないだろう。その日、あなたは彼らにこのように言う。あなたたちは幼いユーソフという兄弟と一緒に、こんなこと、あんなことをしませんでしたか。そして彼らは自分たちの行いを恥じ、後悔するだろう。しかしこの時兄弟たちは自分たちの卑怯な陰謀を実行し、ユーソフを井戸の中に落としてしまいました。
夜、兄弟たちは泣きながら父のもとにやってきました。ユーソフの帰りを待ちわびていた父は、兄弟たちを見て、そこにユーソフがいないことを悟り、激しく動揺しながら、ユーソフはどこかと尋ねました。兄弟たちは言いました。私たちは競争に夢中でした。ユーソフには争う力がないので、荷物と一緒に座らせていたのです。私たちは競争に夢中で、ユーソフのことを忘れてしまいました。その時、狼がやってきて、彼を食べてしまったのです。でも、あなたは私たちの言うことを信じてはくださらないでしょう。でも私たちは嘘はついていません。あなたも以前に彼が狼に食べられると予想していました。
さて、ユーソフの物語の続きは、次回のこの番組でお送りすることにいたしましょう。